もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい。
最初に年齢を教えてください。
46歳です。
46歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
53歳です。
53歳。お子さんは？
21の長男。
はい。
長女が19歳です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい。長男が5年前に高校に行けなくなりまして、
はい。
で、それからまあ、休学ずっと届けしながら、そのままになって、おりまして、
高校行けなくなったっていうことは不登校というんですか？
はい、そうです。
はい、
はいはい、で今もまあその状態で家にいるんですけれども、
はい
はい、で私とはまあこう喋ったり、全然こう喋って閉じこもったりはしてないんですけれど、
はい、
どうもこう学校のことになると、
はい、
まだちょっと行けない様子で、
はい、
ちょっとこう自分でも悩んでいるような様子です。
はい、そうすると家にいてあなたと話しているということですから、例えば買い物にコンビニなんか
は、はい、行きます。
行きますよ、
はい、はい、
では部屋の中に閉じこもっちゃってるという意味ではないんですね。
はい、
それでまあ高校に行けなくなったということですけれども、
はい、
小学校中学校はどんな生徒さんだったんですか？
すごく、まあ、おとなしくて、
はい、
真面目で、
はい、
で、中学校の時も、まあ、やる気を持って、
はい、
自分なりに頑張ってる様子だったんですけれど、
はい、
やっぱりちょっとこう、無理して、
はい、
いい子をやってるなっていう感じも ありまして、
はい、
ちょっとこう、高校に入って燃え尽きちゃったのかなっていう、
無理してるっていうのは、当然、その、親に対して無理してる。無理して良い子を演じてるということ、
はい。そうですね。はい。
で、そのことでご主人はどうしてるんですか？その長男が無理して良い子を演じてるという。
はい。それでまあ、そのまま、すごくこう、あまり無口でコミュニケーションが上手じゃない人なもんですから。
あ、ご主人がね。
はい。はい、黙ってたり、まあ、勉強しろよっていう感じでは言ってたんですけども、
はい、
まあ、そんなに無理やり勉強させるとか、
はい、
そういうことはなかったんですけど、やっぱり本人にしたら、
はい、
こう期待が大きくて、なんか勉強しなきゃいけないみたいな、
はい、
プレッシャーを感じてたんだと思います。
期待が大きくてっていうのは、あなたの推測では具体的に、例えばこの高等学校に行くとか、なんかそういうプレッシャーを感じていたということですか？
そうです。
その、まあ、勉強しろよっていう言葉は、会話がなかったから言ってるような感じ。
そう、まあ、それも。
他に適切な言葉があれば、適切な言葉が言ったんでしょうけどね。
はい、そうですね。
で、朝はちゃんと起きている？
一回は起きて、
ええ、
で、また寝ちゃったりはするんですけれども、
うん、
まあ、自分で努力して、まあ、起きるようにもしてる様子も見えますし、
ええ、
中学生のある家庭教師頼まれまして、
はい、
それを、初めて、まあ、ちょっと数ヶ月ぐらい経つんですけど、
はいはい、
それは、まあ、やってるんです、なんとか。
ああ、そうですか。
はい、
そうすると、アルバイトみたいにして、
はい、
もうわずかかもしれないけど、とにかくお金は入ってるわけですね。はい、
そうです。
で、昼夜は逆転してるわけじゃなくて、ちゃんと昼は昼、夜は、はい、夜という生活をしていると。
はい。まあ一応、はい、そういうふうになってます。
はい。
はい、
だけど、あなたとしては、その、中学生の家庭教師じゃなくて、年齢も年齢だから、どっか、会社でかなんかお勤めしてもらいたいということなんですかね。
はい。まあ、学校に、
うん、
まだ学校が途中なので、
学校に戻ってもらいたい
というか、戻ってもらいたいというか、そこにも戻ってという意味じゃないんですけど、やっぱりその、うん、自分ももっと上の大学、学校にも行きたそうだったので、
うん、
そういうのをこうまた取り戻して、
うん、
行けるようになったらいいなとは思うんですけど、うん、まあでもそれも無理だったら無理しなくてもいいし、自分で決めてねっていうふうには言ってあるんですけど、
うん、
またそれもこうなんか親がそう言うと、
うん、
やっぱり私へのこう反発心とかもあると思うし、
うん、
なんかこう逆効果なのかなと、なんか対応がちょっと
難しい。
わかりづらくて、
うん。今日はそのご長男、21歳のご長男にどう対応したらいいかということですね。
はい。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので、伺ってみてください。はい。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。子供にも大学行ってほしいけれども、でも無理だったらいいわよ。子供判断できませんよね。
はい。
子供に学校行ってほしいってね。
はい。
高校でも大学でも、その準備はしてましたか？この5年間、何をしたんでしょうか？
まあ、こう、コミュニケーションを取れる段階になるように、はい。息子との会話っていうか、そういうのができる状態になるようには、努力したつもりです。
あなたにとってのコミュニケーションって何ですか？息子さんとの。
まあ、向こうがこう頼んできたことを一緒にやったり、
具体的に
本屋に連れて行ってとか。
何歳の時ですかそれ？
あ、それはもう今でもです。
21歳のお子さんですよ。
はい。
お母さん、お姉さんに一緒に行ってって言うんですか？
自分で行く気力がないらしくて、それで頼んでくるんだと思うんですけど。
で、お母さんもいいわよって言ってしまうと、
はい、
このお子さんはこの生活を親は受け入れてくれて、別段悪くないってことを思ってしまいますよね。
はい。
今この状況は、あまり良くない状況だけどもっていう覚悟があっての、おやさんならいいですよ。
はい。
たまにはね、で。はい。他にどんなことを受け入れてました？コミュニケーションとして。
あ、コミュニケーションは、どういう。まあ、向こうがこう自分の好きな漫画とか本の話をしてくるんですけど、まあ、それを聞いたり、こういうとこ面白いよとか言って見せてきたりするときに、まあ、一緒に見たり。
何時頃ですかそれ、時間帯は。
まあ、それも昼間とか。はい。
そうそう、そのお子さんは学校にも行かなくって、はい、親さんに行ってお母さん行ってもらいますね。
はい、
帰ってきて、まあ、違うかもしれませんけども、お昼、
はい、
お父さん働いてますよね。
はい。
それで漫画本の話をして、
はい、
お母さんがそれを受け入れてくれたら、この生活もいいと思ってしまいますよね。
はい。
社会に出たいと思いませんよね。
はい。
他には？コミュニケーション。あなたにとってのコミュニケーションは、親さんに言ってあげること、
はい、
子供の漫画本を聞いてあげること、わ、はい、かります。その他には？
あんまり向こうから話す。さないので、まあ、こっちから話しかけて。
なぜ話しかけてないお子さんが、本屋さんに連れてくれて言うんでしょうかね。つまり、彼が今王様になってるわけでしょ。
そうですね。
そうでしょ。
はい。
それはだんだん今ひどくなってきてるんじゃないですか。
はい。
今伺っていても、そのお子さんが出てこないんですね、頭の中に。映像として浮かばないんです。ということは、それほど、ごめんなさいね、きつく言いますけども、お子さんに関心はなかったんじゃないでしょうか。
関心がなかったというよりも、なんか過干渉すぎたかなって思って。
過干渉って言うと無関心とね、似てるんですね。出方が違うだけだって。もしかしたらあなた、とてもね、優しい言葉で、本当に優しいお母さんに感じるんですけども、スティックになるときありませんか？
あ、あります。
そのときすごいでしょ？素直に言っていただいてありがとうございます。それは、見せる人と見せない人を分けていませんか？
はい。
この人には見せるけども、この人にこの目にも見せようとありませんか？
はい。あります。
それ今現在も変わっていませんか？もしかしたらこのお子さんがね、本屋さんもお母さんに言ってもらうぐらいなんですね。
はい。
人が怖くなるときっていうのは、お母さんが、
はい、
いつも同じお母さんじゃないんです。
はい。
ある時はすごいお母さんなの。
はい。
驚くほど怖くて。
はい。
でもお父さん帰るとガラッと帰っちゃうお母さんとかね。その差が激しいと、どれを軸として触れていいか分からなくなるんですね。はい。そういうことは心当たりありますか？
あります。自分でも、まあ、なんていうか、すごく怒りが湧いてきて。
どんな怒りが湧くときですか？
体がしんどいときでも、まあ、家事をきちんとやらなきゃいけないとか、手伝ってほしいときでも、なかなか手伝ってって言えなくて、うん、無理して自分一人で やっちゃったりとかいうことはあります。
それは誰に向けてます？ご神様じゃないですか？
そうですね、
息子をどう持ってっていいかわからない、で夫とも話ができない、行き詰まった内容で来たんじゃないでしょうかね今日。
はい、そうです。
そうですよね、まず最初ですね、息子さんとあなたの親子関係ですね、そこのレールをですね仕切り直すときなんです。まず時間帯を守ることですよね。昼間は何時に起きていますか？
朝一回起きて。
起きた時は何時頃ですか？
はい、7時頃です。
起きた時どうしてます？そうです、そうです。
起きて、はい、ご飯は、自分でついで食べて、それからまた自分の部屋に行って寝る時もあるし、起きる時もあります。
ご飯は自分で食べるんですか？
はい。
じゃあそれであと何なさってる？
夫のお弁当を作ったり、朝のゴミ出したり用事してます。
息子さん今21歳ですけども、
はい、
ひげの生えた3歳と思ってくださいます？
はい。
だから起きた時におはよう、今日は早いじゃない、いつも、
は
い、お母さんその顔見ると大好きって言ってますか？
おはようはって言ってます。
顔見てますか？
はい。
今まで朝起きるってことあまり関心持ってなかったでしょう。
はい。
子供がね朝早く起きてくるときはなんとか今の状態を誰かに救ってほしい時なんですね。ですからどうでもいいと11時ぐらい起きるんですね。11時、
はい、
もっと言うと親の顔を二度と見たくない、夕方起きるんですよ、
はい、
朝7時に起きた時はまだ脈があると思ってね、
はい、
それからお父さんの弁当お父さんに渡してねとか、とにかく何かさせることなんです、
はい、
お願い、助かった、ありがとう、
はい、
午後からは自分の好きな時間でいいわよ。でも午前中は絶対話せないことです今
は。
もう学校も何も今無理ですから、
はい、
で今は巨大な何かあなたが目に見えないものに変わってしまったお子さんを高一の姿に戻すってことをいつも頭に念頭に入れといてほしいんです、
はい、
そっからの、子育て、
はい、
ヒゲの生えた3歳児ですからね、
はい、
先生じゃあお願いします。
はい、大村先生のおっしゃった当時にやっていただければうまくいくんですけれども、
はい、
それはあなたの気持ちからすると非常にきついと思うんです。あなた自分が自分に対して怒りを持ってるでしょ、
はい、
そこのところを見つめないとね、自分が自分に対して怒りを持ってる母親が子供に優しくなれないですよ、
はい、
だからなんで私はこんなに自分に対する怒りを持ってしまったのかっていうことですよ。
分かってます、それは。
分かってます。
はい。はい、
なんでですか。
はい。やっぱり親との関係が。
でしょうね。はい、期待が課題だった。非現実的なほど高かった。
はい。
ということですね。
はい。
で、その親の期待したような人間にはあなたはなれなかった。
はい。
そのなれなかった自分に対する激しい怒りですよね。はい。もしかするとあなたのご主人の方もそうなんじゃないですかね。そこら辺のことは夫と話し合いました？
話したことないです。
ここは話せないかしら。これは話せたら、そういう私でもとにかくここまで46年間生きて子供2人育てた、よくやったなというところでかすかに自信を持って、で少なくともはっきり自分に対する怒りを意識できればイライラは多少は消えます。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
過干渉も放任も同じ親の無関心です。